バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もバイオセンサーの最新技術と市場動向を深掘りしていきましょう。今週はまず汗の pH を連続モニタリングするウェアラブルセンサーの進歩について、続いて膵臓がんの早期発見を可能にする電気化学バイオセンサーの開発に注目します。そしてデクスコムが G7CGM システムとステログルコースバイオセンサーを発表したニュース、ワシントン州立大学による次世代血糖モニタリングを変革するウェアラブルバイオセンサーの開発も重要な話題です。また2026年の連続血糖モニタリングのトレンドと主要デバイスの比較、センセオニクスが1年持続型エバーセンス365とツイスト AID システムの統合を開始したことにも触れていきます。さらにバイオセンサー市場が POCT 需要に牽引され、2035年までに 716.8 億ドルに成長すると予測されるレポート、最後は疾患診断と個別化医療におけるバイオセンサーの最新進歩と進行トレンドを概観します。
今週も盛りだくさんですね。トロイさん、これらのニュースからどのような視点で分析を深掘りしていく予定ですか？
今週は特にウェアラブル技術の進化が個別化医療にもたらす可能性、そしてそれがバイオセンサー市場全体の大きな成長にどうつながっているのかという点に焦点を当てて深掘りしていきましょう。
はい、わかりました。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず汗の pH を連続でモニタリングするウェアラブルセンサーの進展について教えてください。これは私たちの日常生活にどう役立つのでしょうか？
はい、スージーさん。この分野では非侵襲的でリアルタイムなモニタリングが大きく進んでいます。汗の pH は代謝性アシドーシスやストレスレベルなど様々な生理学的状態を反映する重要なバイオマーカーなんですよ。特に注目されているのは、日本の研究チームが開発したインガジンクオーの ISFET をベースにした柔軟な汗 pH センサーです。これは非常に高い性能を持ち、実用化が期待されています。
日本の技術がリードしているんですね。それが業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
ええ、既存の採血検査と比べて患者さんの負担が大幅に軽減され、継続的な健康状態の把握が可能になります。将来的には人工知能、マイクロ流体システム、自己給電モジュールとの統合により、完全自立型のワイヤレスセンシングプラットフォームが期待されています。
それはすごいですね。自己給電ならバッテリーの心配もいりませんし、企業の動きや今後の見通しはどうですか？
これらの技術は個別化医療と予防医療の基盤となり、糖尿病患者の血糖値変動やアスリートの脱水状態のモニタリングなど、幅広い応用が期待されます。市場での製品化に向けた動きも加速するでしょう。
私たちの健康管理がもっと手軽になりそうですね。次に、膵臓がんの早期発見に関するニュースです。これは非常に重要な進歩だと思いますが、どのような技術が開発されたのでしょうか？
ブラジルの研究チームが開発したのは、血液中の CA19 というバイオマーカーを低濃度で検出できる電気化学バイオセンサーです。膵臓がんは初期段階では自覚症状が少ないため、沈黙の殺人者と呼ばれ、早期発見が非常に難しい疾患です。
CA19 は、がんの指標になるんですね。このセンサーはどのように機能するんですか？
このセンサーは、CA19 タンパク質に対する特異抗体で修飾された電極表面を使います。血液サンプル中の CA19 が抗体と結合すると、電気的特性が変化し、それを検出することでわずか10分でタンパク質量を推定できます。
たった10分で結果が出るのは驚きですね。既存の検査と比べて、この技術の利点は何ですか？
既存の画像診断や複雑な生化学検査は費用が高く、アクセスも限られています。この新しいセンサーは、より簡便で費用対効果が高く、短時間で結果が得られるため、定期的なスクリーニングに非常に適しています。早期発見は生存率向上に直結しますからね。
多くの患者さんの命を救う可能性を秘めているんですね。デクスコムという企業が、連続血糖モニタリングシステムで新しい製品を発表しましたね。この G7CGM とステログルコースバイオセンサーについて詳しく教えてください。
デクスコムは連続血糖モニタリング、つまり CGM 分野のリーディングカンパニーです。今回発表された G7 は、 1型、2型、そして妊娠糖尿病の患者さん向けに設計されたシステムで、リアルタイムでの血糖値とカスタマイズ可能なアラート機能が特徴です。また、ステログルコースバイオセンサーは、インスリンを使用していない2型糖尿病や糖尿病予備群の成人を対象としています。こちらは処方箋なしで入手でき、血糖スパイクやパターンの検出に特化しており、アラート機能はありません。
アラートがないというのは珍しいですね。それぞれどのような患者さんにメリットがあるのでしょうか。
G7 はインスリンポンプなどとの連携も可能で、より厳格な血糖管理が必要な患者さんに最適です。一方ステロは血糖変動の傾向を把握し、生活習慣の改善を促したいという糖尿病予備群や初期の2型糖尿病患者さんにとって敷居の低いモニタリング手段となるでしょう。
自分の状態に合わせて選べるのは良いですね。より多くの人が健康管理できるようになりそうです。ワシントン州立大学が開発したウェアラブルバイオセンサーが次世代の血糖モニタリングを変えるかもしれないとのことですが、どんなところが革新的なんですか？
はい、このデバイスは微細な針、つまりマイクロニードルを用いて血液ではなく皮膚の下の間質液から糖を測定するんです。これにより指先線刺のような痛みを伴う採血が不要になり、患者さんの負担が大幅に軽減されます。
血液じゃなくて間質液なんですね。それは低侵襲で良さそうです。他にどんな特徴がありますか？
3D プリンティング技術で製造されるため製造コストを抑えられます。さらにボタン作動ポンプで微量の間質液を効率的に抽出し、ナノザイムというナノ材料を用いることで非常に高い感度で糖を検出できます。
低コストで高精度、しかも低侵襲とは素晴らしいですね。企業の動きや今後の見通しはどうでしょう？
研究者たちはすでに暫定特許を申請しており、今後は動物実験を通じて安全性と有効性を検証していく予定です。さらに、血糖値だけでなく、乳酸や尿酸といった複数のバイオマーカーを同時に測定できるマルチバイオマーカーセンシングへの発展も視野に入れています。
将来的には、もっと多くの健康情報を手軽に知ることができるようになるかもしれませんね。2026年の連続血糖モニタリング、CGM の最新トレンドと主要デバイスの比較記事が出ていますね。トロイさん、現状の市場を俯瞰して、特に注目すべき点はどこですか？
この記事では、Dexcom G7、アボットフリースタイルリブレ3プラス、エバーセンス365、メドトロニックミニメドガーディアン4といった主要な CGM デバイスが比較されています。リアルタイムで血糖データを提供し、危険な変動を防ぐという基本的な機能は共通です。
それぞれに特徴があるんですよね。特に長期持続型には驚きました。
そうですね。エバーセンス365は皮膚の下に挿入して最長1年間使用できる唯一の長期埋め込み型 CGM で、頻繁なセンサー交換が不要な点が最大の利点です。アボットフリースタイルリブレ3プラスは世界最小、最薄で使いやすさが際立っています。
中国企業もこの分野に参入していると聞きましたが、グローバルな動きはどうですか？
はい、中国のテルジェインが開発した21日持続型のインスタラバイオセンサーも紹介されており、世界中で CGM 技術の進化が加速していることがわかります。これは患者さんの選択肢を広げ、市場の競争を促進するでしょう。
多くの選択肢があることで、患者さん一人一人に合った最適なデバイスが見つかりやすくなりますね。先ほどの話にもあった1年持続型 CGM のエバーセンス365が、自動インスリン供給システムと統合されたそうですね。これは1型糖尿病患者さんにとって、どのような意味を持つのでしょうか？
センセオニクス社が提供する1年持続型エバーセンス 365CGM とシークエルメドテック社の自動インスリン供給システムツイストが統合運用を開始しました。これにより1型糖尿病患者さんは血糖管理において新たな柔軟性と個別化された体験を得られます。
具体的にはどのような連携がされるのですか？
エバーセンス365のセンサーがリアルタイムで測定した血糖値データに基づき、ツイストループアルゴリズムがインスリン投与を自動で調整します。患者さんは手動でのインスリン調整の必要性が減り、血糖値が目標範囲内に保たれやすくなります。
1年間もセンサー交換がいらない上に、 インスリン投与も自動になるなんて、まさに画期的ですね。
まさにそうです。これは CGM のメンテナンス負担を最小限に抑え、患者さんが日々の生活や仕事、学業に集中できる時間を大幅に増やします。生活の質が大きく向上するでしょう。
テクノロジーの力で、より快適な生活を送れるようになるんですね。バイオセンサー市場全体に関する興味深い予測が出ていますね。2035年までに大きく成長するとのことですが、どのような要因が市場を牽引しているのでしょうか。
SNS インサイダーのレポートによると、世界のバイオセンサー市場は2025年の 325.9 億ドルから2035年までに 716.8 億ドルに成長すると予測されています。年平均成長率、つまり CAGR は 8.20% と非常に堅調です。
倍以上に膨れ上がるんですね。その成長の原動力は何ですか？
主な要因は、糖尿病や心血管疾患といった慢性疾患の増加です。これらの疾患の管理には継続的なモニタリングが不可欠で、バイオセンサーの需要を押し上げています。また、ポイントオブケア診断、POCT への需要の高まりと、ウェアラブル技術の進歩も大きな牽引力です。
POCT やウェアラブルが市場の主役になりそうですね。今後のトレンドはどうですか？
その通りです。ウェアラブルバイオセンサーはすでに市場収益の大部分を占めており、ナノテクノロジーやセンサーの小型化といった技術革新がトレンドを形成しています。アボットやメドトロニックといった主要企業が、継続血糖モニタリングシステムを通じてイノベーションを推進していますね。
多くの企業がこの成長市場に注力していくんですね。最後に、疾患診断と個別化医療におけるバイオセンサーの最新進歩について、IEEE プロワのレビュー論文から全体像を教えていただけますか？
はい。このレビューでは、バイオセンサー技術がヘルスケア産業全体でどのように進化し、応用されているかが詳述されています。高精度で低侵襲なモニタリング能力が、疾患の早期診断や個別化医療に不可欠な要素となっています。
バイオセンサーには様々な種類があるんですよね。どのような原理で動くものが多いんですか？
主には電気化学、光学、そして圧電プロセスといった動作原理に基づいています。例えば電気化学バイオセンサーは血糖値モニターに広く使われ、光学バイオセンサーは非接触で高解像度イメージングに適しています。近年はナノテクノロジーやウェアラブルデバイスとの統合、さらに人工知能や機械学習アルゴリズムの活用で、性能と応用範囲が飛躍的に拡大しています。
AI との融合で、よりパーソナライズされた医療が期待できるということですね。
ええ、その通りです。ただ、長期安定性や生態適合性の向上、製造コストの削減といった課題も残されています。しかし、これらの課題を克服することで、バイオセンサーは患者さんの治療結果を劇的に改善し、医療システム全体の効率性を高める鍵となるでしょう。
バイオセンサーの未来は非常に明るく、私たちの健康を大きくサポートしてくれる存在になりそうですね。
今週は、ウェアラブル技術の進歩がもたらす個別化医療の可能性と、それがバイオセンサー市場全体の大きな成長へとつながっているという点が主要なトレンドとして挙げられます。特に、血糖モニタリングにおける各社の競争と技術革新は目覚ましいものがありました。マイクロニードルや長期埋め込み型センサー、そして AI や自動インスリン供給システムとの統合は、患者さんの負担を軽減し、生活の質を向上させる上で不可欠な進歩と言えるでしょう。
本当にそうですね。汗の pH センサーから、膵臓がんの早期発見、糖尿病管理の画期的なデバイスまで、バイオセンサーテクノロジーは私たちの健康と医療の未来を大きく変える可能性を秘めていると感じました。来週も最新の技術動向をお伝えしていく予定です。バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。